皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座提供しています。今回は宅建業法編9回目になります。権利関係編はすでに終わっていますので、権利関係の方から先にやるっていう方は権利関係の方を聞いてください。私がおすすめは宅建業法編先じゃなくて権利関係編から学習するっていう順番です。権利関係、宅建業法の順ね、それからその他法令という順番をおすすめしています。初めて、ね、法律関係の資格試験を受けるという方はこの順番がおすすめです。ただね、去年も一昨年もなんかそんな何年も受けてるとだんだん嫌になっちゃうかもしれませんけれども、宅建業法何回かね、何年か受けているっていう方はまた気持ちを新たにしてね、自分の弱かったところをそこを中心に、もしくはそこから学習してください。それではテキスト62ページ見てください。弁済業務保証金の取り戻し。取り戻しっていうのは供託書へお金を預けました、供託するって言いますけれどもね、その供託した人がそのお金を受け取るのを取り戻しって言います。だから宅建業を辞めたっていう時はもう供託するお金は供託しておく必要はないので取り戻すことになります。それは弁済業務保証金も同様ということですね。62ページの64条の11見てください。宅地建物取引業保証協会は社員が社員の地位を失った時は当該社員であった者が第64条の9第1項及び第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員についてキー道場第1項第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が道場第1項の政令定める額を超えることになった時はその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。社員を辞めた時、それから一部の事務所を廃止した時、60万、30万、本社だけの場合は60万、支店が一つの場合は30万です。一つ、支店ごとに30万ずつ。だから支店を辞めると、その30万に相当する額を取り戻すことができるということになりますね。で、第一項は、社員で亡くなった場合と、一部の事務所を廃止した場合、この二つの場合が取り戻しをできる場合です。というふうに規定があります。第2項は、宅地建物取引業保証協会は前項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは当該社員であった者または社員に対してその取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。供託するときは社員、宅建業者が保証協会に分担金を納付しました。それで保証協会が供託書に弁済業務保証金を供託したという流れです。だから今見た1項2項でわかると思いますけれども、辞める、もしくは支店の数が減ったという時はその供託したお金を取り戻して社員に返す、返還するという表現してますね、条文ではね、ということになります。つまり逆になってるということだからね、簡単に言えばね。はい。それから第3項は、前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失ったときは、事項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該会員だった者、または社員に対して債権を有するときは、その債権に関し、弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であった者、または社員に関し、第64条の8、第2項の規定による認識をしたときは、当該認証した額にかかる前条第1項の還付充当金の債権に関し、弁済が完了した者、あとに前項の弁済業務保証金分担金を返還する。なんかね、ごちゃごちゃと書いてありますけれども、取り戻しの 時に何か社員に対して、業者に対してね、宅建業者に対して取引によって生じた債権、社員に対する債権ですよ。業者が取引した人、ね、に対して弁済しなくちゃいけない、損害賠償しなくちゃいけないっていうような場合に、取り戻しさせちゃまずいでしょ。やっぱりそこに分担金納付している、供託書にお金を預けている、そこから損した人にお金を返さなくちゃいけないから。だから、その、ね、申し出をしてください。ね、保証協会が認証した場合は、それが、弁済が終わってから分担金を返還するという流れになります。で、それの申し出が6ヶ月っていうのは次の第4項に書いてあります。第4項は、宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員であった者に関わる宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し、第64条の8第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に、同項第2項の規定による認証を受けるため、申し出るべき旨を広告しなければならない。誰か損害被った人いますか？期間6ヶ月以内に申し出てくださいっていうようにお知らせをするということになります。で、この辺のことに関しては、次の63ページに表があるでしょ？63ページの表に、弁済業務保証金、分担金、弁済業務保証金、営業保証金、それぞれ主なところですよ。書いてあります。分担金っていうのは社員、宅建業者が保証協会に納付します。それから弁済業務保証金っていうのは保証協会が供託書に供託します。営業保証金は第3章であった本店1000万、支店500万ね。分担金は60万、30万だからね。で、営業保証金、一番右の欄は宅建業者が直接供託書へ預けます。供託します。で、その表、いろいろ書いてあるんだけれども、細かいことね、今やった64条の11関連です。取り戻しの時に、広告っていうのは必要ですか、必要ではありませんか、っていうことね。で、必要なのは、社員が地位を失った、弁済業務保証金ですよ。それから、営業保証金だったら、社員が、社員じゃないね。こっちは、業者が、免許が失効した、辞めた、とかね。そういう場合は、広告必要です。だけれども、弁済業務保証金の不要の場合、一部の事務所の廃止、ね。60万、30万で、社員が、30万円を返ってきます。ね、一部の事務所の廃止だから、一つ事務所を辞めたら30万が返ってくるということです。で、この時は、弁済業務保証金の時は、いらない、ね。広告不要。ただし、営業保証金、ね、1000万、500万で、500万円を供託している時、一部、ね、事務所の一部を廃止した時は、広告が必要ということで、ここ違うからね。ここが一番大きな違いかな。で、これに注意してください。62ページの下にある過去問、一台だけ見ておくことにします。2009年44足の2です。保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。正しいですか、誤りですかって問題ですね。営業保証金を供託したら、もうそっちからね、弁済を受けられるから、何かあったらね、だったら、直ちに分担金返還していいようなね、気になると思いますけれども、一応条文は、社員であった者が地位を失った、営業保証金を供託しても、そこは関係なく広告が必要なんですよ。特にそれに関する規定ね。 営業保証金を供託したら、1000万円を供託したら、直ちに返していいという規定はありません。だから今見た過去問は誤りということになります。次は63ページ、弁済業務保証金準備金。準備金については、過去問出題数が少ないので、飛ばして次の64ページ、社員の地位を失った時のところを見てください。条文は64条の15です。宅地建物取引業者は64条の8第1項の規定により、国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以降に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定の適用があるものとする。64条の8っていうのは、何か、ね、取引により生じた債権で、供託してあるお金から還付、ね、被害者に還付があった、支払われたっていうことです。そしたら、ゆくゆくは、社員が保証協会に対して、それを納めなければならないっていうことになりますよね。保証協会が供託書にその分を、供託して、で、社員は保証協会に納付すると。で、それができなかったら地位を失うわけです。で、この今読んだ64条の15の地位を失うっていうのは、こういうことによって地位を失ったら、今度は営業保証金っていうのは1000万500万の話のところになるんですけれども、それを1週間以内に供託しなさいっていうことです。でもね、これ考えてみたらわかると思うけれども、取引によって生じた債権があって、そのために供託書からお金が出てったわけですよね。で、保証協会がその分を供託して、さらに社員が保証協会にそのお金を納付するというふうに手続きは進んでいくんだけれども、ここが納付できなかったからね、社員の地位を失って1週間以内に営業保証金の供託をしなくちゃならない。これは、第3章で扱ったことね、前の章で扱ったことですけれども、ここまでね、経営が悪化していたら、もうほとんど無理でしょうね。倒産ってことになりますよね。1000万供託。最低でも1000万供託だからね、本店一つしかやっていなかった場合ですよ。本店、支店2つあったら2000万の供託になるでしょ。では過去問見ることにしましょう。64ページ、2017年39足の宇です。宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者 B は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。これ見た64条の15そのものですよね。だから正しいということです。はい、それからその下にある還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。これは地位を回復するということはありません。今度は保証協会じゃなくて1000万500万の世界ね、営業保証金の方へ行かなくちゃいけないということで、今見た2つ目の設問は誤りということになります。次は65ページ見てください。営業保証金との比較。過去問1題2015年の42があるんですけれども、こういう問題ね、宅建業法編に限らず、いろんなところで比較の問題ってあるでしょ。で、比較って今までやった知識を整理するのにとってもいい問題なんですよ。で、こういう問題は積極的にね、しっかりとね、正しい間違いだけじゃなくて、どういうところが間違っているか、その理由まで考えてやるといいと思います。で、その前にね、表があるでしょ。 表は期間に関するまとめね。弁済表の保証金というのは今やっている第4章のことですね。それから右側の営業保証金っていうのは第3章の内容です。で、ちょっとずつね、こう違うので、1週間、2週間、これを先ほど見た問題でもわかると思いますけれども、ちょっとね、いじって出てくるっていうことがあります。ちょっと違う数値にして、間違った足を作るってことね。だから、よくね、これを見て復習しておいてください。遅滞なくと直ちには、直ちにの方が早くなんだけれども、ここを変えるっていうのは、宅建試験ないみたいです。今までの過去問を見る限りですよ。それでは2015-42順番に見ていくことにしましょう。営業保証金を供託している宅地建物取引業者 A と宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者 B に関する次の記述のうち正しいものはどれかですね。まず足の1、新たに事務所を設置する場合、 A は主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、 B は保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金にそれぞれ金銭または有価証券を持って当てることができる。正しいですか、誤りですかという設問です。63ページの表にまとめておいた通り、分担金は金銭のみです。供託所へ、主たる事務所の最寄りの供託所へ供託するときは国際証券とか地方債証券っていうの OK でした。だから金銭または有価証券を持って当てることができるは正しいんだけれども、分担金の方が誤りね。分担金はダメです。だから足の1は誤りということになります。足の2は、一部の事務所を廃止した場合において営業保証金または弁済業務保証金を取り戻すときは A、B はそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6ヶ月以内に申し出るべき旨を還付に広告しなければならない。これはどっちがどうでしたっけっていうのわからなくてもね、うっかり忘れちゃったとしても、これも63ページの表にあった通り、広告必要営業保証金の方です。広告不要弁済業務保証金の時です。というところを注意してくださいね。つまり足の2は誤りということです。足の3は、 A と B がそれぞれ主たる事務所の他に3カ所の重たる事務所を有している場合、 A は営業保証金として2500万円の供託を、 B は弁済業務保証金分担金として1500万円の納付をしなければならない。まず A の方から見ていくことにしましょう。営業保証金は1000万、500、500、500でしょ、3カ所だから1500、500、500で合計いくらでしょう、2500ね。だからこちらは正しいです。それから分担金の方ですけれども、60、30、30、30ですよね。60万、主たる事務所30です。その他の事務所、30、30、30。いくらでしょう、合計。計算できますかね。150万。ということなので、こちらも正しいですね。だから足の3は正しいということになります。次ね。足の4は、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、A に関する債権にあっては、A が供託した営業保証金について、その額を上限として弁済を受ける権利を有し、B に関する債権にあっては、B が納付した弁済業務保証金分担金について、その額を上限として弁済を受ける権利を有する。これは、誤りっての分かってほしいですよね。弁済業務保証金分担金ね、分担金っていうのはそれぞれの業者が少しずつ集まってお金を出しているっていうことで額が少ないです。60、30、30、30だからね。で、本店一つ、住たる営業所一つっていう場合は60と30で90万です。で、90万しか弁済受けられないかっていうとそうじゃなくて、営業保証金1000万500万。ね。そこが限度ということです。だから、 本店、住たる支店、ね、住たる事務所っていう場合は、1500まで、そこから受けられる、弁済を受けられるっていうことになります。後半が誤りっていうことになります。だから足の4は誤りですよ。次は67ページ、業務上の制限っていうところを見てください。67ページ、68ページに一覧にしましたが、そんなにたくさんね、制限されるんですよ。宅建業者には様々な規制が課せられます。民法、商法、都市計画法、建築基準法等の法律の規定もありますが、ここでは当然ですけどね、当たり前なんだけど、宅建業法上の規制を見ることにします。宅建業法やってんだからね。で、規制の内容としては、その67ページ、古代広告の禁止だとか、広告の開始時期だとか、それぞれはね、具体的には少しずつ見ることにしますが、今回ね、今回は業務全般に関する規制として、ね、第2節、セクション1、セクション2があって、そこだけね、そこを見ることにします。それでは68ページ、不当な利口遅延の禁止、見てください。44条です。宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地、もしくは建物の登記、もしくは引き渡しまたは取引にかかる対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはならない。こんなことが規定されているんですよね。で、こういう条文があるっていうことは、その次ね、2014年41足の3みたいな出題があるっていうことです。宅地建物取引業者が自ら売り主となる宅地建物売買契約成立後、売買を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は不当な利口遅延法第44条に該当する。正しいですか、誤りですかということです。44条よーく見てもらうと、登記引き渡しまたは対価の支払い、これ売買代金のことです。今見た設問は他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うでしょ。だから44条に当たることの中に含まれていない、ちょっと回りくどい言い方ですけれども、44条に規定されていないんですよね。だから今見た足は誤りということになります。どういうことが不当な遅延、ね、法律で禁止されている不当な遅延になるかっていうと、登記引き渡し対価の支払いです。次は2012年40足のアです。不当な利口遅延の禁止は、宅地もしくは建物の登記もしくは引き渡しまたは取引にかかる対価の支払いを対象とするのみである。こんなことまで出るんだよね。条文しっかり覚えとかないとできないような出題でした。で、これはね、そこの上にすぐ条文があるから正しいっていうのはわかりますよね。だけれども、これ単独で出されたら厳しいでしょ、ちょっとね。だけれども、一応ね、こんな過去問があったっていうのを見ておいてください。では次、69ページ。秘密を守る義務。これも当然だよね。当然なんだけれども、条文に規定があるんですよ。45条。宅地建物取引業者は正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後でもまた同様とする。当たり前でしょ？ね、当たり前のことだけれども、一応こういう規定があると。秘密は漏らしちゃいけないよ。はい、それから75条の3です。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなった後であってもまた同様とする。これも業者を辞めても秘密漏らしちゃダメだよっていうことだよね。 過去問は一つだけ見ることにします。2012年40足の E です。宅地建物取引業者は個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について正当な理由なく他に漏らしても秘密を守る義務法第45条に違反しない。正しいですか、誤りですかっていう問題です。これね、違う法律が出てくるとえってパニックになっちゃう人がいるんだけれども、個人情報の保護に関する法律ね、こういう法律があります。最近個人情報保護法とか、行政機関の保護とかね、行政機関の情報の保護とか、まあいろいろあるんだけれども、で何が書いてあると思いますか、この法律。全然気にする必要ないからね、この法律ね。で、そこに書いてあるね、この法律調べてみようとかね、興味あったらやっても当然いいんだけれども、その出題された問題文見て考えてください。これ何書いてあるの。個人情報取扱事業者って書いてあるでしょ。個人情報取扱事業者だったら、なんかどうのこうのって書いてあるんですよ。で、そこは想像してください。で、想像が間違ってもね、それはしょうがない。そこまで勉強していないからね。それで、今、それとね、もう一つ45条ってそのすぐ上に書いてあるでしょ。だから、ちょっと行またがってますけれど、法第45条に違反しないの、その、45条の内容わかるけれども、その45条がこれだって覚える必要もありません。これは時々言ってますけれどもね、それそんなこと覚えるんだったらもっと覚えることたくさんあるからね。で、個人情報保護、個人情報取扱事業者がどうのこうのって書いてあったとしてもね、宅建業法には漏らしちゃいけないって書いてあるんだから違反するんだよね、漏らしたらね。ということで、違反しないって書いてあるこの今見た足は誤りということです。他の法律に何が書いてあろうが、宅建業法に書いてあることを聞いています。だから宅建業法を考えて答えるっていうだけだからね。はい、それで今回はここまでということにします。章の途中だけれどもね、次回は第10回ですけれども、その69ページ第3節から解説します。